このコーナーではスマイル法律事務所の先生と一緒に私たちの暮らしにまつわる問題解決方法を詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただいたのは大阪弁護士会所属の井村良介先生。なんとお正月から初登場でございます。先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
さあ、そして今週からですよ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはスキットをお聞きください。
お疲れ様です。
あー、誰か思ったらそうやけど、あんたどないしたん、そんな難しい顔して。
いや、ちょっと聞いてくださいよ。僕の父が2ヶ月前に亡くなったんですよ。それでその父と同居してた僕の兄貴が、まあ俺が親父の面倒を見てたんやから、親父の遺産は俺が多くもらうんが当然やろうって言うて、まあ、父の遺産をほとんど独り占めしようとしてるんですよ。
もう子供やったらみんな平等にもらえるんと違うの？
そうでしょ？いや、僕もそうやと思うんですよ。いや、父は生前商売をしてて、まあ、繁盛もしてたから、ぼちぼち貯金とか財産もあるはずなんですけど、いや、なんせ父と一緒に住んでたんが兄貴だけやから、まあ、どんな財産がどれぐらいあるんかとか、まあ、詳しいこととか兄貴しか知らないんですよ。まあ、同居して父の面倒も見てもらってたし、父の商売も手伝ってくれてたから、まあ兄貴には感謝はしてるんですよ、
うん、
いや、そやから言うて兄貴が父の財産を独り占めしてええっていう話にはならへんと思うんですよ。
そう、なんかちょっとそれ大変そうやね、うん、まあ話が丸く収まるとええんやけどね。
ほんとそうだといいんですけど、
うん、
いや、そやけど相続ってこう何をどうしたらいいかってよくわからないんですよね、
う
ん、
そうやね。まあ相続ってよく聞く言葉やけど、どういう手続きをするんかいうのはいまいちようわからんもん。
いや、もうひょっとしたら裁判とかせなあかんのかな。
ちょっと待った。
はい、先生、初のちょっと待ったが入りましたね。
本日は相続問題の寄与分というものについてご説明したいと思います。
はあ、寄与分、テレビドラマとかでは遺産をめぐってドタバタとかねあるし、あとスキットの男性はちょっとお困りのようですけれども、本当にこの男性はお父様の遺産どうでしょう、もらえないんですかね。
まず原則としては法律に定められた割合で相続するということになっております。
はい、
しかし寄与分というものが認められると相続でもらえる財産が増えたりすることもあるんです。
あ、寄与分で増える。
はい、もう少し詳しくご説明しますと、
はい、
寄与分というのは被相続人、つまり亡くなられた方の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人の方がいらっしゃる場合に、
うん、
その寄与した分について他の相続人の方より多く遺産を相続できるようにしてあげましょうという制度です。
あ、そうか。じゃあ普通に考えられるよりも多く貢献した人にはそれだけ多く遺産をあげましょうっていう、そういうことなんですね。
そうです。
うん、
寄与分が認められるかどうかというのは事案ごとに決まるので一概には言えませんが、
はい、
寄与分が認められるのは例えば、本当なら介護士さんを頼んで使うはずのお金が相続人の方の家族とかで頑張って介護をされたので介護士さんにかかるはずだった費用が節約できた場合や、
うん、
非相続人の方が個人でやってらっしゃったお商売を無償で給料をもらわずに手伝っていて利益を上げました、そのために資産が増えましたよっていう場合などが認められる例として考えられます。
じゃあその寄与分っていうのはどうですか、ちゃんと認められるものなんですかね。
寄与分というのは条文でいきますと特別の寄与があった場合に認められるのですが、
うん、
この特別というのが重要でして、
はい、
実際にはこの特別という部分が認められづらいとされています。
づらいんだ。
寄与分が認められるかどうかはある程度パターン化されていて、
うん、
例えば病気で一人では生活することが難しい方の療養介護をしていたという場合では病状がある程度重いものでその介護について報酬をもらわずに相続人の方がある程度の期間行っていたというような場合でないと寄与分は認められないでしょう、
うんうんうん、
この場合の病状は要介護度2以上の状態にあることが目安になると言われています。
まあ事案ごとということもありますけどやっぱりちょっと難しいなと思うんですけど、今出てきたその要介護度2というのはどれくらいの、まあ、程度の状態と言えますか。
要介護度2というのは歩いたり起き上がったりということが一人でできないことが多く、食事や着替えはなんとか自分でできるんですけれども、排泄については一部手助けが必要な状態と言われています。
うん、それはやっぱりかなり大変な状態と言えますよね。
そうなんですよね。
うん、
療養介護の場合に一概にこれ以外は寄与分が認められないとは言えないんですけれども、
うん、
このような状態の方の介護などを一定期間していることが目安になります。
うん、
単に健康なおじいさんやおばあさんと同居していたっていう程度ではなかなか認めてもらえないでしょう。
はい、
ただ事例としまして8人兄弟のうち1人の方が被相続人、まあ、おじいちゃんもしくはおばあさんと同居してですね、
はい、うんうん、
18年間生活費などを負担していたっていう場合には寄与分が認められたこともあるので、単に同居していただけでは認められないとも言い切れないんです。
ケースバイケースということだと思います。ちょっとやっぱりまあややこしいというか、私たちで判断はやっぱ無理ですね。私では
そうですね、この寄与分が認められるかどうかということに関して、うん、
はい、
私たち弁護士が寄与分は具体的にどのような場合に認められるかということに関して、まずは依頼者の方、困ってらっしゃる方のお話を具体的に伺いまして、
はい、
過去の事例を探したり証拠がどのようなものがあるかを探してみたりして、ある程度これだったら認められるかどうかということの見通しをお伝えすることはできるんですけれども、
うん、
私たち弁護士としても実際に認められるかどうかということはやってみないとわからないことが多いですね。
はい、
ところでスキットの男性の場合ですが、この方はどのような財産があるかわからないし、お兄さんが遺産を独り占めにしているということなので、遺産分割調停という手続きを家庭裁判所に申し立てて、相続人全員で遺産分割に向けた協議を行う必要があります。
はい、
この調停で遺産についての資料を提出して、どのような財産があるかを明らかにして、それをもとに協議を進めていきます。う
ん、まずやっぱそれ大切ですもんね。
そうです、はい、まず証拠が必要なので、
そうですね、
資料の提出されていない遺産があるなど遺産の範囲について争いがある場合には、今度は家庭裁判所ではなく、
はい、
司法裁判所の方に、訴訟訴えを提起して、
うん、
当該財産、まあ、この問題になっている財産が遺産に含まれるか否かということを裁判所に判断してもらうことも必要になってきます。
はい、
そしてこの男性のお兄さんはお父さんの面倒や商売の手伝いをしていたということがありますので、寄与分について主張することが考えられます。この寄与分についても調停で話し合う必要があります。
はい、
その中でどれくらいの期間同居していたのか、その間にどれくらいの生活費などを負担していたのか、商売お兄さんが手伝ったことでどういう影響があったのかなどを見ていくことになります。
うん、
調停で話し合いによる合意ができない場合は審判という手続きをして、寄与分があるのか、あるとしてどの程度認められるのか、そして最終的にどの財産を誰が相続するのかということを裁判所に判断してもらわないといけません。
はい、
お兄さんに寄与分が認められるということになりますと、この男性がもらえる額、遺産の額っていうのは少なくなってしまいます。
はい、
このように相続人だけで話し合いがうまくまとまらない場合には、弁護士の方に早めに依頼して調停や審判、訴訟などをしていく方が良いでしょう。
そうですね、まあ、そういうまあ必要がある。で、いろいろと手続きをするのはどう考えても大変そうですし、ちょっとできないのかなっていう感じがしますね。さて、スマイル法律事務所では相続の相談も受け付けているということですね。
はい、スマイル法律事務所では相続や遺言については1回のご相談を5000円プラス消費税でお受けしています。なお、ご相談の時間は1時間程度予定させていただいております。
はい、
他にも離婚や就活サポート、まあ、就活サポートというのは、
はい、
成年後見などの老後の財産管理のことです、
うん、
のご相談については税別ですが30分ごとに3000円で法律相談をお受けしております。
はい、
この他にも B 型肝炎給付金請求、借金、過払い金、交通事故のご相談を無料でお受けしております。詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトや相続専門サイトをご覧ください。
はい、それでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先をご案内いたします。ご相談ご予約の専用ダイヤルはフリーダイヤル0120-07-3016 0120-07-3016スマイルです。 ご相談予約の受付時間は午前9時から午後9時まで、土日祝日も受け付けています。ご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能になります。またホームページからは24時間いつでもお申し込みいただけますので、スマイル法律事務所公式サイトからお申し込みください。でこのスマイルはひらがなでスマイルですので、お間違いのないようにひらがなでスマイルです。事務所の場所は心斎橋駅歩いて3分の御堂筋沿いのビルです。詳細はお電話またはホームページでご確認ください。井村先生ありがとうございました。
ありがとうございました。